おはようございます。今日からダニエル書の、幻の予言を見てまいります。今日はその、第一回目です。四頭の、獣が出てきます。前半が、幻の内容、そして後半はその、内容について、御使いが解き明かしている箇所です。そして、だんだんとこの予言が、続くときに、詳しい、歴史の展開が、明らかにされていきます。そして、特に、ギリシャ帝国の攻防についてもうまるで見てきたかのように詳しく記されています。ですからこの予言を見てですね、神様のご支配を受け止めない方たちは、歴史が起こってから書いたのではないかとも言われますけど、私たちは永遠の昔から世界を導いていらっしゃる主が示してくださったものとして信じて見てまいりましょう。では少し長いので今日1節から14節を購読してお祈りをして見ていきたいと思います。旧約聖書1521ページダニエル書の7章の1節から14節を購読いたします。最後の14節はご一緒にお読みいたしましょう。ダニエル書7章1節から14節。バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床である夢と頭に浮かぶ幻を見た。それからその夢を書き記し、ことの次第を述べた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後また夜の幻を見ていると、なんと第四の獣は現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。私が見ていると、やがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう、御座は火の衣、その 車輪は燃える火で、その時あの角が大言壮語する声がしたので、私は見続けた。するとその獣は殺され、体は滅ぼされて燃える火に投げ込まれた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。はい。この方に主権と栄養と国が与えられ、諸民族諸国民諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。天の父様、ダニエルを通して記されました幻の予言を今日から見てまいります。どうか知恵を与えてくださり、そして賢くこの予言を受け止めて、神様の国が完成する時まで目を覚ましてあなたにお仕えできるように、また使命を果たすことができるように導いてください。ご聖霊の助けの中で御言葉を悟らせてください。愚かなものをどうかされてくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。前回は六章を見てみまして、その時に出てきた、ベルシャツァル、その、同じ名前の、すみません、五章ですね。五章にベルシャツァル王と、出てきました。ダニエル書の歴史の記録では、まあ、五章でベルシャツァル王が、死んで、そして、メディア・ペルシャの支配になり、そして六章では、このメディア・ペルシャの王国の支配の中で、ダニエルが信仰のゆえに迫害を受けましたけど、守られたことが記されています。そして、この七章は少し時代が遡ります。ベルシャツァルの元年にと七章の一節にあります。強大な王として治めましたネブカドネツァル王、そして、歴史をひも解きますと、その息子が、ナボニドスという王となり、そしてその、次、孫、ネブカドネツァルの孫が、ベルシャツァルです。歴史の記録によれば、このナボニドス、ネブカドネサルの息子は、病弱で、まだ生きている間に、王位を息子のベルシャツァルに、譲った、ことで、まあ、王とも言われますけども、父であるナボニドスは生きていましたので、摂政として、本当に幼子の王の時にもまた摂政はつくんですけども、体調を崩した王に代わって、 王の務めを果たす立場で、この若いベルシャツァルが治め始めた。そして14年後にダニエル書5章の事件が起こります。ですから、バビロニア帝国の支配の中でネブカドネツァル王が死んだ後ですね、だんだんとバビロンが力を失っていく時代になされた予言です。この年にダニエルが証ししているように夜、夢と幻を死から示されました。2節以降に証しされています。かつて、ネブカドネツァルが、示された、ダニエルがまだ少年の時代ですけども、ネブカドネツァル王が、不思議な夢を見て、心が騒ぎ、知恵者に解き明かしのみならず、見た夢の内容さえ示せと命じた中で、ダニエルだけがそれを示されまた解き明かしました。その時には、巨大な、像、そして、上が一番頭の部分が金で、そして、銀、青銅、そして、鉄と粘土という、上の方が高貴で下の方がだんだん劣ったもの、そして、粘土と、鉄、一方は強いんですけど弱い部分があってということ、そして人知れずに、切り出された、石が、この像を打ち砕き、そして大きくなって世界を治めるという幻でした。今回示された幻は、このいろんな材質で作られた高い像とは違って、海から上がってくる4つの獣、それはそれぞれ違った獣でした。ダニエルが証ししているところを見てまいりましょう。3節に、風によって海がかきたた、風が海をかきたてていたとありますから、暴風が吹いて荒れる海、そこから4頭の大きな獣が上がってきたというのです。4節、大地のものは獅子のようでわしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて人間のように2本の足で立ち、人間の心が与えられた。翼があるということは、天まで支配を及ばせていることを表しているようです。それが抜き取られたということは、力を失ったということであり、そして打たれて人の心を与えられると。第二の獣、それは、五節にありますように、その、 獣は、熊のようですね。で、不思議な形をしています。熊に似た別の第二の獣と五節にあります。横向きに寝て、口の中に、三本の肋骨があったということは、食らっていたということでしょうね。噛みついて。そして、声がかかります。起き上がって多くの肉を食らえ、と。その後に、六節。豹のような別の獣。熊は、まあ、大きくて、力強いですけど、豹は素早く動く性質を表していると思われます。そして、四つの翼がついている。しかも、四つの頭がついている。試験が与えられたと。まあ、頭は、その王国に4人の支配者がいたということを暗示しているように見えます。そして4番目、7節をお読みいたします。その後また夜の幻を見ていると、なんと第4の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。8節。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大言騒語する口があったと。最も恐ろしく強く残忍でありました十本の角、十人の権威者がいた。しかし、もう一本の角が出てきて、その十本の角のうち、はじめの十本のうちの三本が引き抜かれたと。これ権力構造が変わっていたことを暗示しているようです。しかしこの大言騒語していたこの第四の獣も裁かれることになります。火に投げ込まれ、残りの、獣も、支配することはできませんが、しばらくは生かされ、続いて、神々しい方が現れます。九節。年を経た方、雪のように白く炎の御座、燃える車輪、そして数えきれない方が使え、またその前に立っていたと。そして文書が開かれて裁きが始まります。獣は殺されて滅ぼされます。 残りの獣12節ですねも主権を奪われて定まった時まで生かされていたと。13節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることなくその国は滅びないと。人と見える方が、この年を経た方の前に立ち、そして永遠の支配を確立すると告げられています。だいたいイメージが湧くのではないかと思います。ネブカドネツァルが見た金の像の、がだんだんと下の方に向かって歴史が流れていくようにですね、最初の、国は、第一の、獣のようで、ネブカドネツァルは神様に打たれて、神の前にへり下るものとされました。次に起こった、国、それはダニエルも、仕えていきましたけども、バビロンの後に立った、ペルシャですね、メディアペルシャ、支配を、広げました。歴史を、追っていきますと、次に支配していたというとギリシャ帝国です。アレキサンダ大王がたちまちもう俊敏に動いて、支配を確立したと思ったら、病に打たれて4人の将軍が分割統治して互いに争ったことが、歴史の中に記されています。その後世界を支配したのはローマ帝国です。これもまた、強大な支配を、広げていきました、まあ、ローマ帝国は皇帝だけでなく、元老院が、支配してきまして、まあ、協力関係の時も対立した時もあります。そして、キリスト教の激しい迫害が起こりましたけれども、やがて、屈していきます。まあ、これらの世界史を反映しているように思います。さて、15節以降、ダニエルが、この幻を受けて、恐れたこと、そして、御使いが励まし解き明かしてくれたことを、見てまいりましょう。15節をお読みします。15節16節お読みしますね。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を怯えさせた。私は傍らに立っていた者たちの一人に近づき、このことすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答えて、そのことの意味を告げてくれた。ダニエルはこうして御使いの一人に解き明かしを受けました。17節18節、これら四頭の大きな獣は地から起こる四人の王である。しかし、糸高き方の 生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に、世を限りなく保つと。やがて神の国が支配することが告げられています。これが全体像ですね。今私たちは救い主、人の子のような方、人の子が来られて、悪魔の技を打ち壊し、そして神の国を広げ、そして来られるのを待っているという状況です。ダニエルは、さらに詳しい解き明かしを聞きたいと、尋ねました。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅で、食らっては噛み砕いて、残りを足で踏みつけていた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が抜け落ちた。その角には目があり、体現相互する口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであり、糸高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来た。ダニエルはそこまで、示されました。この、第四の国、この第四の国の、描写についてダニエルは、尋ねて、御使いが解き明かしてくれました。23節から、第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう1人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは、一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威は糸高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。ここでこの話は終わる。私ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めたとあります。そしてこれらの、解き明かしがさらに、これ以降詳しく示され、また解き明かされていきます。実はこの予言について、どこまでを話しているのかと、そしてどんな歴史と噛み合っているのかということでは意見が分かれています。 神様の国が確立するというのがどの程度なのか、キリストが、十字架と復活の贖いを成し遂げるためまでを言っているのか、そして、それより先の永遠の御国の確立まで言っているのか、意見が、分かれています。実際起こってみないとわからないのが予言でして、私たちは、これが絶対だとは言えないんですけども、これから確かめていきましょう。予言は、成就して初めて、その正しさがまた告げていることが、明確になります。この一時と二時と、半時、これを、時というと時間ですけども、それは、年を表していると、三年半ではないかというふうに、見られて、三年半、三年半というのが、最も激しい困難の時ではないかということが黙示録とこうして、結びつくんじゃないかと言われています。預言者の立場からするとですね、幻は、いわば、映画の予告編みたいでですね、実際全編見ないと、どんなつながりでどれぐらい時間が経過しているかということが、一人の人物の生涯を見てたら、大体、どれぐらい期間が経ったということを、その、年齢による要望の変化なんかで、わかりますし、また、背景の画像とか見るとですね、どれぐらいの時代かなっていうのは見えるかもしれませんけども、象徴的に、表しているとですね、そこは判別困難です。しかも、別々の人物が描かれていくとですね、その間が、何年空いてるかということがわかりません。ただ、私たちは、このダニエルが予言して数百年経ってキリストが来られ救いを成し遂げて天の王座に就いたということ、そして神の国が広がり続けているという歴史を示されていますので、ダニエルよりはいろんな情報を確かめることができます。わからないことはわからないんですけども、しかし起こった歴史を通して確かに主が語られた通りだということを確かめることができますので、共に見ていきたいと思います。ダニエル書の2章に戻っていただけますか。2章の終わり頃ですけども、この、巨大な象の幻の解き明かし、38節から40節をお読みいたします。ダニエル書2章38節から40節。また人の子らを野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても これをことごとくあなたの手に与えて納めさせられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次の第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。そして第四の王国ですが、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国にはある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったようにその鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と交わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたはご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かです。二つの、ダニエルが見た幻、その、解き明かし、ここには、同じことを、違った、まあ、似てはいますけど違った幻で、写していることがわかりますし、この四つの獣の、ことについて、細かな、記述があるということ、細かな幻があるということは、さらに明らかに今後の歴史を紐解いていることがわかります。神様は全知全能のお方です。これら大きな歴史の流れのみならず、私たちの生まれる前から、また生涯の終わりまで、さらには死死孫孫に至るまでのことを、最善のご計画を持って導いておられる方です。天地が作られる前から私たちを覚えているということは、私たちの先祖のことも計画して導いておられる、また子孫のことも計画して導いておられることでもあるのです。イスラエルの歴史は系図がこの証明となっていますけれども、私たちには系図を今どうこうという習慣はありませんけれども、神様は永遠の時を完成するために、今この時代も導いておられることを覚えて、神様が備えられた道を全うしていきましょう。最後に、エペソビトの手紙2章2章の10節をお読みして終わります。エペソ2章10節、 実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。天の父様、どうか私たちがあなたを恐れて、神様のご計画に信頼し、御心を成していけるように、どうか助け導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。